ジオもっこもこパレード。
はい、皆さんおはようございます。ともきんです。本日5月の26日木曜日23時37分を過ぎたところでございます。はい、相変わらず更新の前日の夜ということで、夜中なんでね、こそこそ喋る気もなく普通に喋っていこうかなと思ってる次第ですが、あのね、うちね、会社がね、5月の末が決算なんですよ。で、まあ、いろいろあって超バタバタしてましてね。今週はまあ、ちょっと空気読んでドルフィンがやってくれるかなと思ってたんですが、今日木曜日の夕方になってですね、すいません、今日撮ってませんと、LINE が届いたわけで、はい、今日たまたま僕空いててよかったなって感じなんですけど、急遽撮らせていただいております。あ、まあ、ちなみに別にダラプロ撮るのが嫌なわけじゃなくて、僕前から言ってる通り、プロレスのニュースはずっとね、毎朝届くんで、毎朝見とるんですよ。で、それで、ああ、これ喋りたいなーっていうのはずっとあるんですが、ちょっとなかなか時間が取れてなくて、今日は、まあ、せっかくの機会なんでね、プロレスのニュースでちょっと気になったやつがあるんで、それを話しようかなと思うんですが、まあ、そんなことより、あれですよ。僕ね、腕がね、今ちょっと大変なことになってまして、大変なことって言っても、こう、日本に分かれたとか、そんなんじゃなくてね。普通に日本あるんですよ。右腕がね、なんていうかね、人の腕みたいになってるんですよ。こう、うまく、まあ、動くな。普通に動くねんけど、なんて言ったらいいんかな。めっちゃ、だるいとか、痛いとか、重いとか、なんかそんな感じ。で、こんな話したら、大体五十肩とかね、四十肩とか、言われるんですが、そういうんじゃどうもなさそう。普通にこうね、手上がる。まあ、これラジオやから分からへんやろうけど、僕今手上げてるんですよ、普通に。手は上がるんですよ。でも、ご飯食べててね、お箸とかフォークとかスプーンとか持ってると、ちょっと長いこと持ってるとね、もう重くてね、腕が上がらない。上がらなくなるんですよ。本当に人の腕みたいになるんですよね。これは一体何だろうなと思って、いろいろやったんですよ。整体行ったりね。今はカイロプラクティック行ったりしてます。で、こうやってもらってるんですけど、まあなんかいろいろ言いますよね。ちょっと僕よくわかんないんですけど、今のとこ僕の中で一番信憑性高いのは、そのカイロプラクティックの先生が、これは首の頸椎から来てると言われてまして、僕の首はどうも何？モルヒネじゃなくて、モルヒネじゃなくて、なんか、あれらしいです。何やったっけ？出てこうへん。まあ、モルヒネみたいなもんですわ。リウマチじゃないな。なんかね、多分聞いてる人はわかると思うんですけど。なんか、ちょっとずれてて、神経がこう、圧迫されてるとか、なんかそんな状況らしくって、それが、この肩とか腕とかに響いてきてるのではないかという話で、首とか肩とか、その周辺の、凝りを取ったりとか、あれ何やってんのかな、すげえ痛いことをね、グリグリグリグリされるんですよ。まあ、一人なんでね、いつもそのお店というか、診察所。だからもう別に遠慮なくギャーギャー言えるんですけども、まあ痛い。あれすごい痛いなと思うんですよね。この間なんかね、そうそう、痛いって言っても、僕その多分神経がいかれてるから、あんまこう、痛みを感じないみたいで、その先生が、指でね、こうぐーっと背中を押してくれてると思ってたんです。でも、指やと思って、ふっとこう、顔を上げてみるとね、実は指じゃなくてね、先生、肘で押さえてはったんですよ。だから、僕ね、もう、そのぐらい、痛みの感覚とかがなくなってきてて、バカになってるんですね。要はその感覚が。 って、肘でやってはったんやと思ってて。で、次、背中をね、またやってくれてはるときに、なんかこう、ギシギシ言うんですよ。ギシギシ、ギシギシって。で、これは、指ではないな。かといって、太さから考えても、肘でもないな。かかとかな、とか思って、ふっと見てみると、なんとね、竹ぼうき、ほうきのね、絵でね、ゴリゴリしてはったんですよ。その診察室の壁にね、なんか竹ぼうきがね、不自然な形で置いてあったんですよ。これ何に使うんかなって思ってたら、まさか自分の背中をね、それで施術されてるとは思わなかったです。ギシギシギシギシ、何のことかいな、思って。これでも背中ね、そんな痛ないんですよね。あ、でもその時ね、ギシギシやってると、こう、段階の表示でこうずれるでしょ。ほんなら痛ってなるから、多分そのやっぱポイントみたいなのがあるんでしょうね。もう、本当にね、不養生っていうか、全然今までそういうケアしてなかったから、体がほんまにポンコツになってるみたいで、痛みをね、感じない体になってるみたいなんですよね。まあ、ある意味無敵なんですけど。だから今までそのマッサージとか整体とか行ってもなんか効かへんなってずっと思ってたんです。それは効いてる効いてへんとかより痛みを感じてなかったと、そういうわけなんですよね。だから少しずつ回路行って痛みを感じるようになってるんで、まあいいかなと思ってるんですが、それでもね、この腕の重さとかは全然良くならないんで、次はどうしようかなと思って考えている次第です。今僕思ってるのは、針行こうかなと思ってるんですけどね。まあ、針も怖いなと思うんですけど、でも、治るんやったらね、何でもすがりたいですよ。まあ、言ってもね、別に普通に動けますし、日常生活は別に普通に送れます。マウスとかを握るのがちょっとしんどくて、長時間やってると腕がつるみたいな感じになってるんですよ。ちょっとそれが不便。あとはね、別に仕事は全然できてるし、この間、ピアノもまあ、とりあえず担ぐことはできたんで、まあ、そこまで深刻ではないんやけど、これがずっと続くとなると、ちょっと鬱陶しいんでね。できたら、まあ、今年の年末ぐらいまでには、もっと早くか、秋口ぐらいまでには、いや、夏ぐらいには、治っててほしいな、と思っとる次第です。皆さん、そんなんないっすか？もう僕ももう今年49ですからね。それはもうこの体50年使ってるから、それはまあね、ガタも来ておかしくないわけでね。まあ腕、早いこと直さなあかんなと思ってる次第ですよ。今日はね、でもだいぶマシ。朝ちょっとね、朝起きた時点でもうちょっと痺れてたんでね、嫌な一日の始まりだったんですけど、夜はだいぶ、やっぱ一日使ったからかな。ちょっと痛いけど、普通にいけてるんで、まあよしよしという感じです。で、嫁様からはね、木のボールをもらいました。ちっちゃいね、これ何センチ、直径3センチぐらいのね、木のボールをもらいました。これでこう痛いところをゴリゴリせというようなものらしいです。嫁もね、なんか肩が痛いかなんかで行ってる整体でそういうことを教えてもらってやってはりますわ。で、嫁さんは財力がありますので、僕と違ってね、僕が行ってるそのカイロプラクティックも行ってますし、今日は全然違う、あれ何言ってんのかな、整体みたいなやつにも行ってますし、もう一箇所また別の整体、これは保険聞くとこやねんけど、わざわざ自費で行ってるんですよ。やっぱりなんていうか、セレブは違いますよね。お金持ってる人は、まあ、金にかけて直そうとするからすごいなぁ思いますね。僕はそこまでちょっとお金かけれないんで、ぼちぼち通おうかなと思ってます。はい。まあ皆さんもね、悪くなる前に病院行って直さんと、後でほんまにね、時間とお金かかりますからね、くれぐれも気をつけてください。で、まあ僕ちょっとよくなったら縄跳びとかね、筋トレとかして少しずつ良くしてなあかんなと思っとる次第です。あ、そうそう、で筋トレの話なんですけど、これ多分ダラプロではなくてヘタレイディオで喋ったんかな、その首が悪いから筋トレができまへんっていう話をしたらですよ、この間ちょっとイベントが、地元でイベントがあった時に、このダラプロも聞いてくれてはるリスナーさんのジンさんが遊びに来てくれはって、もうイベントの終わりがけぐらいに。で、ジンさんもイベント終わりますよって、来てくれたら嬉しいけど、みたいな話したら、いやいやいやって、ちょっと、 見に来てんって言って、この僕のね、その首とか腕とかのその傷んでるのを見に来てくれはったんですよ。でまあこうちょっと揉んだりね、なんかいろいろしてくれて、すげえ助かったなっていうか、なんか嬉しかった。わざわざね、近くじゃないのにそんなんして来てくれたんがね、まあ嬉しかったわけですよ。まあ結局また傷んでるんでその時すごい良かったんですけど、また傷んじゃったんでね、すごくでもありがたかったです。はい、また引き続き僕は治療続けていきますけども、なるべく早くきちんと治して、それこそ筋トレできるように治していきたいなと思っております。はい、てなわけで、そんな話とは全く関係なく、まあ、プロレスの話をしようかなと思うんですが、気になった話が一つありまして、これがね5月23日やから今週の月曜日ですね、 あの日刊スポーツの記事でプロレスの記事があったんですけども、女子プロレスの新会社エボリューションの設立が決まったという見出しの記事です。まあ皆さんよくご存知だと思うんですけど、全日本の諏訪間と石川がエボリューションという、まあ、あの女子プロの団体というか会社設立に携わってるみたいな話ですよね。これ実際には石川とか諏訪間はこの会社には別に関わってるわけじゃなくて、あくまでも彼らは全日本プロレスの所属なんですけども、そのエボリューションっていうところの、会社が全日本プロレスのスポンサーが、会社をそのエボリューションという会社を作ったという感じになってるんですね。そこのまあコーチ、プロデューサーみたいな感じで諏訪間と石川が関わるということになっています。まあもともとそのエボリューションガールズっていうのを作りたくて、藤本ツッカーを引っ張り出してね、やろうとしてたじゃないですか。結局、あれ、うまくいかなかったんですよね。続かなかったんですよね。でも、諏訪間はやっぱり女子プロやりたいということで、まあこういう話になったんでしょうね。で、一応ですね、今回はそういうちゃんとした会社が、作った、まあ、エボリューションっていう、まあ、会社、ブランドなんかちょっと分かんないですけども、なので、一応、お給料をもらいながらプロレスの勉強ができると。まあ、そういう環境すごいいいですよね。そこで、しかも、諏訪間とか石川とか、そのあたりの、まあ、一流のプロレスラーが教えてくれるという、いい環境で勉強ができるわけです。もちろん、女子と男子ではやっぱちゃうところもありますよね。例えば何が違う？歩幅が違いますよね、単純に。特にこの二人でかいから。リングの中のそのロープワークの考え方もまあ違いますし、あれですね、確か受け身取ってから起き上がる方向が確か違うんですよね。日本の男子のプロレスとアメリカのプロレスは逆なんですよ、確か。で、女子プロレスはアメリカのプロレスと一緒だったかな。なんかそんなのを昔なんかの本で読んだことがあるんですけど、受け身取ってからの動きがちょっと違うんちゃうかなと。あと、まあ、女子プロ独特の動きありますよね。よくあれ、ボディスラムするときに首ガードしてから投げたりしますよね。ああいうその女子プロならではの動きっていうのはあるので、ちゃんとそこは教えてあげないと、他の団体行ったときに怪我したりするから、それがまあ心配ですけど、まあその辺はね、女子プロの、実際やってはる人を一人コーチに招いてやればいいだけの話なんで、例えば基礎のトレーニングとかは、まあ諏訪間とか石川でも全然できますしね。そういう意味ではまあ環境は整ってるのかなと思うわけですよ。ほんで、こっからですよね。で、この諏訪間の、インタビューを読んでると、やっぱ女子プロレスというと、スターダムじゃないですか。やっぱどうしても一強でしょ。で、やっぱそのスターダムに対しての対抗意識というか、は持ってるみたいなんですよね。ただまあ、ここでできたものが、まあ団体になるかどうかわかんないけど、いきなりスターダムと戦えるかぐらいの大きさになるかって、それはまた別の話で、まあいつかはスターダムみたいな感じになるんでしょうね。まあでもそんな感じでしょう。新日本プロレスが大きくて、そこに追いつけ追い越せで頑張るわけですから、それはそれでいいのかなと思います。で、最終目標は自主興行の開催ということで、今年の9月、に全日本のリングでお披露目を目指すということです。今まだ選手おらへんのに、今年の9月ですよ。今日がもう5月の末ですから、 6、7、8、9月でしょ。3ヶ月。で、まあ、人はなんとかなったとしても、そこからこう、鍛えて、3ヶ月で、まあ、お披露目って言ってもね、別に試合するわけではないでしょうけど、選手がある程度のこう体ができた子が出せないといけない。というのがすごいなぁと思います。まあ、なんていうの、男子プロレスでもその3ヶ月ではなかなかね、できないのに、女子だからできるとか、そんなこと絶対ないですもんね。まあ、どれくらいのスピード感で育てていくのかなぁっていうのは、すごい楽しみですよね。今まで、その女子プロレスの団体は確かにいろいろありましたよ。で、なんていうかな、いろんな選手は、育成に関わっていますよね。例えば、昔で言ったら、全日本女子プロレスっていうところには、グラン浜田とか、大仁田敦とか、あの辺関わってましたよね。まあ、レフェリーとか、まあ、コーチとして。で、最近だと、スターダムには、新日本プロレスの選手がちょこちょこ関わっていますよね。この間デビューした天崎やったっけ、あの子なんかは、ミラコレが割とデビュー前から関わって、そのデビューの基礎訓練をしたみたいなのを YouTube で見たんですけど、やっぱ男子のプロレスが教える意味っていうのも絶対あると思うので、まあ今回これやってるっていうのはいいことやろうなと思うんですよね。女子だから女子しかダメとか、そんなことはないと思います。はい。ほんで、今後の話なんですけどね。まあこれ仮に、エボリューションガールズ、エボリューションが、まあ、10人とかバーって来てね、みんなデビューするとかなった時に、多分なんですけど、全日本プロレスの中で女子の試合をするっていうのは、あんまないんちゃうかなーって僕は個人的に思ってるんです。だって、実際問題として、新日本プロレスとスターダムの関係でね、もちろん東京ドームとか、ああいうでかい大会の時のアンダーカードで、スターダムがやるっていうのはあるけれども、普段の試合とか、普段のビッグマッチでスターダム関わってこないじゃないですか。あってもその実況とかね、ちょっとお客さんで見に行きたいとか、その程度でしょ。だからやっぱそこは、ある程度こうお互いが守らなあかん領域やと思うんですよね。だからそういう意味ではやっぱ全日本プロレスも多分女子は上げてこうへんのちゃうんかなと思うんです。で、僕もやっぱり昔から全日本プロレス見てきたものとしてはやっぱちょっとこう女子が上がるのは違うかなと思う部分があります。これは別に差別でも何でもなくやっぱちょっと違うんちゃうかなと思うんですよね。お披露目ぐらいやったらいいんですよ。やったら、このエボリューションっていうのは、やっぱある程度人数集めて、自主興行できるぐらいのサイズにしてからじゃないと動き出せないわけで、まあ、6人とか、8人とかぐらい集まらんと動けませんよね。それぐらいまでしっかり、鍛えていくというか、組織として強くしていかんとあかんから、まあ、多分、1年とかかかるんかな。まあ、それぐらいやっていけばドラマも勝手に作れるんかなと思ったりもします。ほいでね、今僕喋りながらふと思ったんですけど、全日本女子プロレスって昔あったじゃないですか、全女。あれ今誰が権利持ってるんですかね。松永さんってどなたか生きてはるんですかね。権利もらえたらね、全日本女子プロレスっていうことで無理？今スターダムが赤いベルト白いベルトってやってるけど、いやいやいやいや、やっぱ全女の赤いベルトはこれでしょみたいな、なんかできひんかな。そんなんしたらオールドファン喜ぶと思うし、各今いろんな団体あるじゃないですか、ウェーブとかディアナとか、あの辺にいてるオールド女子プロレスラー、前女の OB と OG かとかは、まあ反対する人もおるやろうけど、喜ぶ人もいるんちゃうかなと思ったりもするんですよね。だからスターダムという、まあ前女と全く関係ない団体に対抗しようと思ったら、もしかしたらこう前女復活みたいな感じでこのエボリューションガールズがやっていけば、ある程度のこう組織作れるし、話題も作れるし、で、そういうところがもし復活したとしても、残念ながら、スターダムの選手は、 1ミリも関わってないじゃないですか。だからそこには関われないんですよね。なんかある意味こう不可侵でお互いやっていけるし、なんかええんちゃうって今ちょっと喋りながら思った次第です。まあ僕も含めオールドファンからするとそんな舐めたこと言うなって話も若干あるなとは思いつつなんですけど、でも面白くないですか。まあ怒る人多いかな、特に選手怒るかなかもしんないけど、でももしかしたら一発逆転できるかなとちょっと思った次第です。まだね全容が全然見えないんで何とも言えない、この新聞の記事だけでは何とも言えないんですが、面白いものを作っていってもらって、その1年とかそんなんじゃなくてもう少し時間をかけてスターダムと本当にこうバチバチ戦えるぐらいの存在になれば本当に面白いなと思います。多分スターダムはもっともっと大きくなるから、ほっとってもそれに合わせて一緒に大きくなっていって、例えばそのスターダムとエボリューションで、合同興行で東京ドームいっぱいとか、それぐらいになればいいですよね。めちゃめちゃいいと思うんですけどね。まあ時間がかかるとは思いますが、ぜひ頑張ってほしいなと思います。やっぱり男子のプロレスもいいけど女子プロいいっすよね。なんか世界で見た時に女子だけのプロレス団体って意外と少なくて、でそうなると世界の中で女子プロレスの一番すごいところは日本という国で、で日本の中で今のところ一番すごいのはどうしてもスターダムなんで、スターダムが今のところ世界で一番すごいプロレス団体、女子プロレス団体ってことになってるみたいなんですよね。そこに対抗できればすごいいい話じゃないですか。まあもちろんまたアメリカに取られたりもするんでしょうけど、それでもやっぱりねいい選手どんどん発掘していって、いい形になっていったらええんじゃないかなと思ったりもします。今日ね余談なんですけどね、たまたまうなぎさやかのねインタビュー記事を読んだんですよ。ちょっと古かったんかもしれないんですけど、いいっすね、プロレスのこと全然喋らへんプロレスのインタビュー記事でいいなぁと思って、ちょっとまた探しとくんで、見つかれば僕ちょっとツイッターでリツイートかなんかしときますけど、いい記事でしたよ。ふわっとしか言えないですけど、子あれなんですよね、もともとスポーツでやってて、でアイドルになって、でグラビアとかやるタレントさんになって、それから遅咲きでプロレスラーになったんですよね。28、9ぐらいでプロレスラーになったんですよ。だから子曰く、デビューしてから2年目フューチャーの王者とかねを順番で取っていく時間がないと。だから私はチャンピオンベルトももちろん狙うけれども一番目立つ存在でありたいというふうな記事だったんです。で歌舞伎ものって言ってるじゃないですか、前田慶次。で子自身も実はその花の慶次を呼んだことがあるわけではなく、パチンコで花の刑事を知ったらしくって、でそれで歌舞伎者と言ったら花の刑事なんだけれども、花の刑事といえ歌舞伎者といえばうなぎさやかだと言ってもらえるぐらいの存在になりたいというふうなインタビュー記事だったんですね。でもそれはそれで素晴らしいなと思うんです。とにかく私は今プロレスやってるからプロレスを見に来てもらわなあかんと、私が出た大会は絶対切符が売れると、そういうふうになってほしいし、でもっと言ったらもう多少エッチな目でも別に構わないんで、いっぺん見に来てほしいと、でも絶対面白いからみたいなインタビュー記事だったんですよ。まあなんか確かに今のスターダムってそれを言い切れるような勢いとか強さがあるなと思うんですよね。なんかこうめっちゃいい選手多いし試合も面白いのに、こうみんな何て言うかな、どっしり構えてる、まあなんか言い方難しいけど、いい意味で焦ってるような感じがすごいしてますよね。ガツガツしてるというか、一番絶対トップやのに王者っぽくないというかね、そういうのがそこみんな揃ってやってるからすごいなと思うんです。まあいい意味でみんな仲いいんやなと思って見ております。やっぱそういう組織って強いですよね。だからこの今回言ったそのスワマのエボリューション化って、そういう形、そのプロレスができるとかじゃなくて組織としてそこまで強くなれればいいんじゃないかなとも思いました。そんなうなぎ最高のインタビュー記事またちょっと探しておきますね。はい、てなわけで、今日は取り留めもない女子プロレスの話を させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。なんかAEW の配信が、あれでしょう、新日本プロレスワールドで始まったらしいんですよね。僕一応 WWE 推しやから AEW 興味ない設定になってるんですけど、なんか新日本プロレスワールド入りたくなりましたね。いっぺん僕は昔入ってるんですけどね、見なくてすぐやめちゃったんですけど、なんか AEW ちょっとだけ見たいなって思ったりもしてます。はい、実はタイナラっていうかね、今タイコンティか、昔 WWE にいたタイナラコンティが今 AEW に似てるでしょ。あの選手僕めちゃ好きなんですよ。今活躍しているみたいですね。応援してあげてください。いつか僕が AEW 見るようになるまで応援しておいてください。はいはい、ってなわけで、0時03分になりましたんで、朝になるまでに、きちんと編集して配信したいと思っております。というわけで今回お届けしましたのはトモキンでした。お聞きいただきましてありがとうございました。ほなほな、皆さんおやすみなさい。チャオは、いってらっしゃい。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。